紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
7月27日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日は久留米ガスリ未来研究室コポラート代表小賀まどかさんをお迎えいたします。
はい、
そしてまちづくり大辞典と称しまして、ゲストのとのお話の中で出てきたキーワードについて、その後深掘りをしていきます。
はい、どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですね。
はい、
本日のゲストは久留米ガスリ未来研究室、コポラートの代表小賀まどかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、まず久留米にいらっしゃるということで。
そうです、地元が久留米で、ね、はい、久留米ガスリという伝統工芸の、まあ、今も来てるのこれ20年もの
素敵だよ
なんですけど、ちょっとお見せできないのが残念ですが、
これなんか模様、なんていう模様になるんですか、
ね、これは何でしょうね。これ結構その伝統柄で、
はいはいはい、
縦横ガスリと言われる白抜きのものなんです。ひし形みたいな柄なんですが、これ20年ものなんですけど、
本当斬新ね、最新デザインのように見えると。
はい、これがあの、まあ、原点というか私が、まあ、何してるかっていうと、コポラートっていう屋号で、個人事業主で今企業して12年ぐらいになるんですが、久留米ガスリっていう福岡県の県南の久留米ガス、あの伝統工芸のかすりを仕入れて、その洋服をオーダーメイドで、その方の体型に合ったフルオーダーで洋服を作ってが原点です。で、その今は普及活動で久留米大学生とファッションショーをやってたり、まあ、久留米ガスリが好きすぎて起業したんで、
すごいな、
まあ、とにかく久留米ガスリが1メートルでも動くことは何でもするみたいな気持ちで やり始めたって感じです。
私もその記憶をたどると3年前、あの久留米にお邪魔して、でまさにその、工房って言ったらいいんでしょうか、
織本
さんですね、にお邪魔させていただいてですね、それの工場っていうかね、作ってるところの裏側を見せていただいたりで、そのね、生地っていうんですか、がずたくさんこう並んでる中で、そのやっぱ仕立てに来る方とかもいらっしゃってですね、そういう状況をずっと見させていただいたり、説明をいただいたっていう非常に貴重な体験を、
なんかそういうアテンドは別に仕事でも何でもなく毎週のようにやっていてあのやっぱり現場の力って半端ないので、そのこれがなぜどうやって作られているのかっていうのを大体お連れすることが多くて。
なるほど。
はい、
まあそのね、まあ、僕らも久留米ガスリ、久留米といえばかすりっていうイメージはもちろんあるんですけど、実際のどうなんですか、まあ、久留米市民とか、まあ、住まわれてる方、まあ、あるいは福岡県民ぐらいまで広げて、まあ、認知度だとか、まあ、使ってる方とかっていうのは今現状では今どんな感じなんですか。
なんか私の感覚だと、福岡県 その久留米とか広川筑後と県南で久留米ガスリが作られてるエリアではイベントいっぱいやってますし、結構当たり前のように洋服にしてたり知ってる人が多いんですけど、久留米ガスリが何なのかっていうのをちゃんと知ってる人が久留米市民の中で例えばどれだけいるのかとか、福岡市に至ってはどんどんもう同じ福岡県産の伝統工芸でも知ってる人って結構認知度は低いと思いますね。今博多山笠のハッピーが久留米ガスリで織られているとか、
あれそうなんですか。
そうなんですよ。なんかそういうのもまだまだ福岡県の中だけでもまだ知られてない人が多いだろうなという感じはあるんで、全国に至ってはもうよりそうですよね。
なんかさ名前は知ってるけどっていうなんかそこでね、うん、僕らも止まってて、そうそうですね、うんうん、なんかその裏側にあるものなんかやっぱり分かってないとこいっぱいあるなっていう感覚がありますね、う
ん、なんでなんか私は織本さんでも何でもないのでその作り手の人たちもすごく今あのいろんなところで発信されたり作られたりしてますけど私は売り手っていうか、うん、あのつなぐあの広める側としてなんかまだまだやることいっぱいあるなっていう感じですね、その PR というか、う
んうん、ちなみに織本さんは数はどのくらいあるんですか？
織本さんは今20社ぐらい手織りと機械織りでですね、
うん、なるほどね。
で手織りが昔からの220年前からの江戸時代から続く藍染めで、うん、手で本当に織って、うんうんうん、一旦織り上げるまでに半年ぐらいかかるものと、うん、機械織りもトヨタ自動織機あの、うん、木戸さんが見てもらった100年前 の、 そのトヨタっていうあの
あ織物
の
ね、
車のメーカーが世界のトヨタになる前が全身がその防石その食器を作ってる会社で今もあるんですけど、
あその機械があるわけだ。
100年前の機械が
すご
現役でバリバリ動いてます。
うわすごい、結構大掛かりな機械でね、
はい、もうなんかエンジンむき出しみたいな、
ガッチャンガッチャンガッチャンガッチャン動くんですよ。
うん、
あれそうか、トヨタの、ね、
トヨタの自動織機 Y 式っていうものですね。
そのやっぱりまあ作る側の織本さんね、はい、今数は言っていただいたんですけどやっぱこう減ってる感じではあるんですか？
そうですね、もう一時期昭和2年ぐらいが全盛期で、例えばその織られているのが250万単、まあ、1単がお着物 1着作れるぐらいで、当時が昭和2年がピークで、戦前もそのピークあるんですけど、今は8万単とかやっぱりすごくあのどんどんこう畳まれるところがあって、でもその日本で唯一産地として呼べるのは久留米がすりだけなので、あの手織りと機械織りが共存してて、まだこの余地があるというか、うん、伝統工芸としてはまだ余地があるかなと。減ってはきてますけど、
ね、
社用っていうほどよりももっと可能性あるかなと私は思ってます。
ね、確かね、あのもともとはね東京でお仕事されて、
うん、そうですね、
その震災、
はい、
僕の震災を機にまあよしゃっと言って戻ってこられたって聞いたんだけれども、うん、その思いをこう久留米がすりの関係者にお伝えしたり周りの方をお伝えした時に大丈夫なのかな、本当にできるのかなって、そういう感じだったんですか、それとも期待の星が帰ってきたっていう感じだったのか。
いや最初なんかその 2,3 年ぐらいは、うん、まあ皆さん好意的なんですけども、
はい、
多分3年ぐらいしてなんかすごく皆さんが好意的になった瞬間があって、うんうん、私としてはもう同じ変わらずコツコツっていうか、できないことしかないんでできることを増やしていってたような、
うん、
あのこと、あの何年間だったんですけど、うん、なんでこんな、あれなんか急に好意的になった気がすると、前も別に無限にもされてなかったんですけど、なんだろうなと思ったら、やっぱり伝統工芸の世界っていろんなデザイナーとかプロデューサーとか東京からやってきたり、なんかこうしたらいいよとか言いっぱなしで、なんかサンプル疲れするとか、
その
有田焼の方が言ってたんですけど、
話はいっぱい来るわけね、
なんか話いっぱい来るけどこの人本気でやんのかなみたいなのがあると思うんですよ。
なるほど。
でなんかずっとやり続けてたら、うん、あこの人本気でやるんだねって、こうちょっと見てもやっと認めてもらったというか信用してもらったのかなみたいな感じがして、
なるほど、
なんか多分いろんな人が通り過ぎて行ってたのかなと思
う、うん、この人いなくならないぞと、
なんかあこの人やるったみたいなあの言わないですよ、言わないけど、そのなんかなんとなくこう言動というか態度で皆さん感じる、
うん、自然とそういうものってなんか僕は伝わっていくんじゃないかなと。
本当そうだよね、
あの、まあ、やっぱり関わり方の、まあ、スタンスというかね、やっぱ関わり方を見てて周りの方は多分判断すると思うし感じると思う。
見てないようで全部見てるからね、う
ん、まあ、結構 ね、 やっぱ皆さん見守ってくれてるし、うん、ちゃんと見てるというか、うん、だからその、まあ、儲かりたかったら多分別の仕事をする人が多いと思うの で、うん、なんか本当にこれをやりたいのかみたいなとこは、うん、皆さん多分いろんな方を対応してくれるんですけども、なんかそんな感じはしましたね。
そうですよね、やっぱこう文化伝統みたいなものをこう守るってやっぱすごく大切だけど大変なことだと思うんですね、うんうん、やっぱ今おっしゃるようにちょっとそこにビジネスライクで、まあ、経済性もちろんでも儲からないと続いていかないというのはもう当たり前ですけどっていうところと、あるいはじゃあその文化を理解して、で例えば非経済的なところがあったとしても、うんうん、そこを守らなきゃいけないみたいな、そういったもののこうバランス感覚みたいなのってすごい大事だと思うんですけど、うんうんうん、窓川さん的にはその久留米ガスに関わられて て、そのあたりどうやって考えられてるんですか？
そうですね、あの私の中では結局その一人で事業っていうか、そのビジネス、新しい時代にあったビジネスを生み出していかなきゃいけないっていうことと、その普及活動の2つの軸で進めていかないと、この文化とか伝統工芸は成り立たないなと思っていまして、でかすりの場合は例えばビジネスでいうと、この例えばフルオーダーの洋服とかは作るのに型紙を起こして制作とかまで手間かかるんで、まどかさんすごく一番めんどくさいことを、洋裁の文脈から言うとめっちゃめんどくさいことやってるよって言われるんですけ ど、欲しい人はいっぱいいるっていう、その10年20年着れるんで、好きな柄がいいし、自分の体型に合ったものがいいし、別に安くもないしみたいなところで、そういう、まあ、ないから、私ももともと背が小さくて、あの売ってるものは割とゆったり大きめで、私が着ると服が歩いてるみたいになっちゃうものが多かったんで、どうせだったらテキスタイル好きだったんで、好きなものでジャストサイズで作りたいなと思ってたら、なんかそういう形だったら欲しいなとか言ってくれる方が多かったり、あとそのやり始めたらメンズとかやるつもりなかったんですけど、やっぱメンズの人もすごい通気性抜群なんで、ジャストフィットな、だいたい体型もこの腕、胸板はあるけど腕の長さ合わないとかいうシャツが多いんですよ。
ただ
多分丈が合わないとか、だからそういうのをなんか生地からとっても涼しいので作ったりしてて、で一方でその久留米大学とか地元の大学生とか工房見学とか、その体験型のツーリズムだったり、その今すぐ仕事に直結しないけど種まきみたいなことを長い目でやってるうちに、こっちでも思わぬ展開がビジネスにあったり、こうすごく行ったり来たりで、結構それって狙わずに感覚的にやってるのと、あとなんかいろんな人のニーズを拾いながらやってるので、なんかそこでもともとかすり好きが高じて起業してるので、こうあんまりこう思いが余りすぎると世間とのズレが生じるので、そこはなんか常にこういろんな生の声を聞きながらやってて、コロナ中はその生の声が聞きづらかったんで、結構なんか雲をつかむような、これからどうしようかなみたいな時期もありました。
なるほどね、面白いね、別のレイヤーにこう訴えていくのも本当にいいしね。
もともとの布としての品質がめちゃくちゃいいので、その良さをもうとにかく気持ちいいから皆さん知ってくださいっていうのが一番最初の発端ですね。
なんかこうね、こうつなぐって今おっしゃって、やっぱ本当つなぎ手だなと思うんですけど、もともとはその、まあ、要は作り手と、まあ、売り手をつないで、もちろんそれがたくさん売れたらいいなですけど、それって結局じゃあ例えば伝統とか歴史みたいなものと、ある意味今のニーズ、今の若い人たちが例えば着たい、ね、身につけたいというニーズをつなげてる、なんかそれってなんかすごく時代を超えたものを何かつないでるような、なんかそんな感覚が受けましたね今ね。
すごい手を返しなこえですよね、例えば JR 九州の七つ星のパジャマをコーディネートさせてもらうときに、企業と織本さんのまあ通訳みたいなことをしたり、それもやりながらなんですけど、作り手と、まあ、使い手とその間にあるつなぎ手っていうのを、うなぎの寝床の白見さんが言い出して、かすり好きの人は消費者じゃないんですよね、自分で生地を買って自分で服を作ったり、福岡の県南の方って結構プチ作家みたいな、自分で服作っちゃう文化が昔からあるので、だから生地が動くっていうところと、とはいえなんかこうファストファッションとかの値段とのこうと比べられたら辛いみたいなところがあるんで、どういうふうにその価値を訴えていくかっていうのは、ファッションショーしてみたり、新しいファンを増やすためにいろんなことを、まあなんかすごく手を変え品を変えやってる感じです。
大学生とかとそうやってコラボする話聞いてるんですけど、学生さんぐらいの年頃の方がクルメガスリ触れるとどんな反応なんですか？
今年8月25日にその10周年のカスリフェスタっていうのがあって、気がついたら10年だったんですけ ど、 なるほど、やっぱり自分ごとに感じてもらいたいっていうことと、クルメ大学生は9割ぐらいクルメ出身じゃない子がなので、大学4年間 で、で法学部なんで公務員になる子とか、なんかその地域連携の授業になったりしてるんですけど、やっぱりその伝統地場の産業を 今の皆さんの感性でどういうふうに編集していきますかみたいなとこと、地域貢献したいっていう学生も結構いるので、うん、彼らの感性も聞きながらなんかこう折り合わせていくっていうことをずっとやっててですね、うん、で裏ミッションとしてはファッションショーでモデルとして学生がこう着ると、うん、あなんか気持ちいいなとか、うん、その肌触りまず知ってもらったり
なるほどね、着てもらうっていうね、
はい、で織本さんのお話聞いたり、うん、藍染め藍久留米の藍を育てたりとか、うん、なんかいろんなプロジェクトにモデルをやる子もいれば、そういう藍を育てる子もいれば、なんかいろんなフックが今散りばまってて、学生が自分のなんかで選ぶみたいな、
興味のあるところを選ぶと、
そうですね、こっちが久留米ガスリ盛り上げてくださいって言うともうなんか手前味噌っていうか、大学生からしてもちょっとモチベーション上がんないですけど、向こうからこうやりたくなるような感じで環境をできるだけこう機会を増やすみたいなことをやってますね。
なんかね、文化を作るっていうことをね、とても大切にされてるということも聞きましたけど、まさにそういうことですね。なんかね、
そんな大げさなことは全然してるつもりはないんですけど、うんうん、ただ井上伝さんっていう久留米ガスリの始祖創始者と言われる人たちのとかの話、うん、なんか遡っていろいろ考えると、自然が豊かで、うん、で筑後川っていう荒ぶるこう川が毎年氾濫する川があって、なんかそれをなんかかすりだけではこう、その昔なぜこの地に久留米がすりが残ってるのかっていうのは、なんかこうかすりっていう衣食住の衣だけじゃ切り取れないというか、すべて営みすべてみたいなところがあるので、やっぱりそこは、まあ、切り口として久留米がすりなんですけど、なんか先人の知恵をいかにこの時代にアップデートできるかっていうことと、あと海外のいろんな人がこうオランダとかいろんな国の人がこう織本さんのところに訪ねてくるんですけど、うん、オランダとかは産業革命でそのクラフトマンシップが全滅するんですよ、
うん、
だからそのもうなくなってしまったら一巻の終わりだから、うんうん、日本は残ってるからちゃんと守ったがいいよみたい
な
ことを言われて、うん
な
ね、うん、
亡くなった国だからこそそういうことを言
ってください。そうですね、工業化とか近代化で全て失ってしまう、
それはハッとさせられますね、はい、海外の人から言われるとね、うん、
いやもうまさに、でもこうなんて言うんですか、街づくりじゃないですかというか、
いやまあ本当に
今エシカルとか SDGs みたいなことを今言われてますけど、まさにそういうものをこう守って身につけて身近に感じてっていうところから何か始まっていくようなものですよね。
そうですね、だから結構久留米という名のつくものなので、まあ必ず街づくりとこう連動した動きになってったりしますね。
これからどんな展開があるんですか、和田さんの中に。
やっぱりあの海外にも持っていかなきゃいけないし、
なるほど、
手織りの魅力を機械織りもすごくいっぱい売られてて、いっぱい余地あるんですけど、なんか本当に昔の手織りのものも、もう日本もですけど、なんか海外にも売っていける準備をしなきゃいけないなっていう、
その手織りのこの技術みたいなものはこれからも続いてはいきそうなんですか。
そうですね、やっぱりこう売れないと続かないっていうのがあるので、うんまあそうですよね、なんかその魅力をどう発信できたり、あの伝えていけるのかっていうのは、作り手の人が頑張れだけが頑張ればいいっていう世界じゃないなってすごい感じますね。
なんかね、大げさですけど、僕も結構文化の継承とかこう残していくぞっていうのが好きな分野なんですけど、まあね、肌につけてますと、ここで涼しいなとか気持ちいいなって感じてることが多分全て環境とか景観につながってて、街につながっててみたいな、うん、なんかそういう接点ですよね、
うんうん、
いやすごいいいお話を聞きました。ちょっと、はい、また久留米行ってみましょう、近々ね、
はい、
お待ちしてます、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、ここからはまちづくり大事典のコーナーです、
はい、
今日はゲストのまどかさん、
うん、
小賀まどかさんとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきたいんですが、
やりましょう。
まあいろいろ面白い話だったんでね、
うんうん、
まあこうね、今と昔をねつなぎて通訳だみたいな話もあったし、
うん、
やっぱこう久留米ガスリでこう着るという
ね
身につけるというものなんで、やっぱちょっとね、ちょっと特殊だなと思って、
特殊、本当今までなかったちょっと考え方ですよね、
うんうんうんうん、肌触りがいいみたいなこと言ってました。
言ってましたよ、うん、だからあのいわゆるビジネスとしてね、高級品も作るけど、裾野を広げていくために大学生とコラボするなんて言ってて、ね、
はいはい、
でそのコラボ、大学生とそのファッションショーやるのに、うんうん、 見た目もそうだけどね、はい、そうやって来たっていう経験が何かこう記憶として残っていくっていう、僕それは結構おおと思ったんだよね。
なんかこう文化、うん、伝統みたいなものってこう目で見たりとかね、うん、なんかこう話を聞いたりだけど、うん、まあ、例えば食べるというのも一つの行為かもしれないし、ね、身につけて肌で触れる、うん、まあ、要は触覚として感じるって、これなんか面白いですよね。
面白い。でインターネットはね、うん、視覚と聴覚だから、はいはいはいはい、触覚ってないので、なんかそこの辺の経験こそが何かこう記憶に残るとか文化を作るっていうのは僕は大きなヒントだと思うんだよね。
もしかすると久留米の子供たちって小さい頃に、うん、じいちゃんばあちゃんと一緒に来たこう肌に触れたみたいな記憶があって、うんうん、大人になってもう一回身につけたらあってこう、ねかんね、思い出すみたいな。
やっぱいいものは本当にいいから ね、いつかはそれをっていうのはある出てくると思うんだよね。
やっぱそうか、そうやってこうどこの部分ね、うん、味覚なのか触覚なのか何でこう気づくか何で感じるかっていうのすごい大事だなってとこですね。面白い視点でした。
通訳もね本当面白いしね、うんうんうん、間に立つ、うん、作り手使い手の間だっていうね、これもとてもいいし、それがなんかこう、ね、
伝統的なものと今のニーズとなんか、ね、うんうん、時代を超えてつないでいく
ってい
う感じ
がね、時代を超えた つなぎでってのもとてもいいよね、うん、
いやなんか来てみたくなりました。
いや来たいです ね。
まちづくりラジオ、
はい、まあ、今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか、うん、ここでですね、また告知をちょっとさせていただきたいんですが、はい、なんかこうオフイベント、うん、ね、出会うまちづくりラジオっていうイベントを予定しております、
はい、
この紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオを外に飛び出して皆さんと交流するというイベントで、日時は8月8日、はい、木曜日ですね、はい、午後6時夕方の6時から、うん、ミーナ天神、うん、天神のねミーナ天神8階にありますザ・カンパニーにて、うん、開催をいたします、
はい、
いろんなコンテンツを用意して
そう、ね、
はい、リスナーの皆さんそしてゲストの方にも ね参加していただこうと思っておりますので、うん、詳細はラブ FM のホームページの方をご覧いただければと思います、
はい、
そして来週のゲストは、
はい、
なんとプロレスリング過激アステカ選手という
なんとプロレスの方、
はい、非常にワクワクしております。ゲストをお呼びしたいと思っております。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、お待ちしてます。
この番組はポッドキャストでも配信しております。 LOVEFM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。はい、今週もお付き合いありがとうございました、
はい、
お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を細部ガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。